そう、その、まあ、湿っぽい話をね、してやろうとかっていうつもりは全くなくですね。まあ、どうしてもこう、そういった空気にもなってしまおうかということなんですけどね。そう、まあ、そのまんま続きますけども、指揮者の先生との関係って、例えば、僕は、作曲の恩師っていう人も何人かいるわけですね。で、その作曲の恩師というのは、その、やっぱり近いって言いますかね。1対1の関係なわけですよね。作曲のレッスンっていうのは1対1なので、多くの場合。なので、こう、なんでしょうね。関係が濃密と言いますかね。そういう感じなんですけど、指揮者と一生徒っていうとね、これ微妙な関係なんですね。で、しかもね、大橋先生っていうのはね、まあ、僕が中学1年生の時にすでにいらしていた先生なんですけど、その、もう結構、まあ、おじいちゃんですね。おじいちゃんが、時々、学校にやってくるっていう感じの、学校の先生じゃなかったんですよね。その、呼ばれてくる先生だったんですよ。部活のためだけにね。で、その、まあ、そこそこ伝統のある学校でして、何ですか、昔は全国大会とかに出てたみたいなね、感じです。で、それをずーっとやってた、外から来てる、先生がいてね。で、何週に何回とか、一回とか、まあそのね、いろいろシーズンになると、演奏会前、会前とかに、演奏会の前とかになると、毎日来るとかっていう感じだったと思うんですけども、まあそういう感じのね、おじいちゃんが、まあ孫ですよね、中一ですからね、孫みたいな感じの年齢の離れ方。で、しかも、いわゆるこう合奏って言いますか、50人とか60人とか、その音楽室にいて、そこで指揮を振りながら、まあ、ご指導されるということなので、先生1に対して我々他なわけですよね。で、しかもおじいちゃんで孫みたいな感じなんですよ。なので、個人的に大橋先生とめちゃめちゃ喋ったなっていうことって実はほぼないんですよね。っていうか、ちょっと恐れ多いっていうかね。そう。で、そういう感覚もまた今の自分を作ってるなっていう感じもするわけですね。中高一貫だったっていうことも、さっき言いましたけど、6学年いるんで、中1ってもう、ものすごい下っ端なわけですよね。で、中1ものすごい下っ端で、中2、中3、高1、高2、高3と上に6学年、5学年いて、もう高3なんておっさんなわけですよね。そのおっさんたちもちょっと、っていうか結構気を使って、接している大橋先生っていうことなので、超遠いわけですよ、関係性としてはね。ただ、この遠さみたいなものが、適切な言い方が思い浮かばないんですけど、現代ではあんまりない父性のあり方っていうかね、父親とこの関係ってだんだん友達みたくなってってると思うんですね。で、ちなみに我が家はそういう感じで、僕はそれでいいと思ってるんですけど、これで何か提言をしたいわけじゃ全然ないんですよね。最近の親子関係っておかしいんじゃないか、昔のもっと厳格な感じにした方がいいんじゃないかっていうのは、1ミリも思わないんですけど、僕は中学高校の時に体験したあの不正感っていうのは、まあ、やっぱ独特なものだったな、というふうに思うわけですね。血は繋がってないにせよね。で、吹奏楽とかオーケストラとか、大人数で何かやるのってちょっと家族感出てくるわけですよね。合宿とかするしね。なのでその家族感みたいなものの一番トップにいるみたいな、大橋先生みたいな。 で、そうですね。大橋先生は、これがね、またね、少年心をくすぐるっていうか、ちょうど、僕、ジャンプ世代なんですけど、まあ、90年代ジャンプ世代っていうか、おじいちゃんの監督っていうか指揮者が来て、いろいろやるんですけど、結構優しいんですよ。その、当たり前ですけど、殴ったりしないっていうかね。で、まあ、ただ音楽的にはものすごくしつこいっていうか、できなければもうできるまでやろうみたいな感じで、それもなんか怒鳴り散らしてやるっていうよりは、はいもう一回みたいな感じで、こうずっと練習するみたいな、そういう感じの厳しさですね。ただ、その、割とこう伝統のある学校だったので、OB とかも結構いっぱいいるわけですよ。で、そういう OB とかがたまに来た時に、その大橋先生は昔鬼だったみたいな話を聞くんですよね。そのすげー怖かったと、指揮棒飛んできたみたいなね。で、そんなすごい若かりし頃っていうか、ものすごい厳しい先生だった、鬼だったと。で、今は仏になったっていうのがちょっとジャンプっぽいでしょ、っていうかスラムダンクっぽいでしょ。で、なんかスラムダンクっぽいんですよ、実際にね。別に自分のこの青春期を別にね、わざと縁取るわけではないですけども、実際にこう、なんでしょうね、昔強豪みたいなね。で、そこの鬼先生だったみたいな。今は優しいみたいな。そんな感じの大橋先生なので。で、音楽的には、これをすごく影響を受けたんですけど、まあ、マーラーとかね、そういうのをちゃんと聞きなさいと。いいものちゃんと聞いて、耳をちゃんと肥やさなきゃダメだっていうので、その、トークが長かったわけですよね。で、このトークが長かったっていうのも、その、意外と僕影響を受けてるんですよね、きっとね。その、そう。トークがね、結構面白くて。で、その、あれですね。例えば、新章とか好きなんですけど、落語のね。新章好きなのも、これ、大橋先生っぽいからじゃないのみたいなね。つまり、この昭和の喋りっていうかね。で、もっとこう、なんでしょう、フロイト的にっていうか、大橋秀丸先生っていうんですけど、秀丸先生って言って、秀っていうのはあれですね、優秀の秀を書くんですけどね。僕、小林秀夫とか好きなの、秀の字なんじゃないのみたいなね。で、しかもね、似てないこともないんですよね。大橋先生の、髪型とか、なんでしょうね、顔立ちが、小林秀夫に似てなくもないと。なんかね、こう、マーラーとか、そういうこう、長大で、大編成で、本格的なオーケストラの楽曲への道、あるいは、その、トーク、みたいなもの、そして、秀っていう字、なので、そうですね、そういう文化ごとへのこう入り口を、こう、大橋先生は多分僕のことを覚えてないかもしれないですし、個人的に勝手にこう、一対多での中で尊敬していたみたいなところですね。で、影響を受けてたんでしょうっていう。で、その大橋先生が、僕が高校生の1年生とか2年生の時に、まあ、病気で倒れられまして、で、そこで、こう、まあ、入院されるんですよね。ちょっとね、続きたいと思います。すごい個人的な話になってますけどね。